Welcome to podcast.
Podcast KBS from Kyoto. 墨田隆平の蛤御門の編、令和5年3月29日放送分のポッドキャストとラジオクラウドです。墨田隆平の蛤御門の編。蛤リスナーの皆さん、お元気ですか？私が弁護士で俳優で文豪の墨田隆平です。今夜のゲストはビリー・ライレージム京都代表の松並修さんです。
どうも
こんばんは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。松並さん、初登場ということになるんですけれども、はい、私がどうしてもこの蛤御門の編に出ていきたいとお願いをしまして
、はい、
というのもですね、2月26日やったんですかね、ほほほ座という左京区の浄土寺の、本屋さんがございまして、こちらの店主の山下健二さん、昨年の秋にこの番組にも出ていただいたんですけれども、そこでですね、松並さんがイベントをなさいまして、私も行ったんですけれども、
どうもありがとうございます
衝撃を受けまして、
そうですか、
京都にこんな方がいらっしゃったんだっていう、はい、本当に、私46、昭和51年生まれで、松並さんは昭和46年生まれでいらっしゃるんですよね。はい、私より5つ年上で、
はい、
四十半ばにもなると、なかなか日常で感動することが、なかったりするんですけど、はい、ちょっと松並さんのお話を聞いたら、感激しまして、
ありがとうございます。
何の話をなさってたかというと、はい、英国プロレス史と蛇の穴とこういう、ね、プロレスファンじゃないとなかなか分かんないかな、プロレスファンであってもなかなか今のね、
はい、
プロレスしか見てないと言って分からないかなとは思うんですけども、私のような昭和からプロレス子供の頃から好きやった人間とったら、この蛇の穴、
はいはい、
ビリー・ライレージムっていうのは伝説の、イギリスにあるそのプロレスのそういうジムなんですよね。伝説のプロレスラー、プロレスの神様と言われたカール・ゴッチ、そして人間風車、ビル・ロビンソン。この二人を輩出したジムとして有名で。でね、漫画のタイガーマスク、アニメのタイガーマスクの虎の穴の、
はい、
モデルというか、はい、が蛇の穴やったりするんですけれども、その蛇の穴こと、ビリー・ライレージムのビリー・ライレージム京都っていうのがこれヘビの穴、そもそもヘビの穴というビリー・ライレージムはイギリスにあるんですよ。うん、それはもうプロレスファンの間で、昭和の方やったら誰もが知ってる基礎知識ではあるんですけれども、そのジムが京都の山科にあると、
はい、
いう話を、私はそのほほほ座で山下さん2月にイベントなさいましたけれども、去年の秋にこの番組に山下さん出てくださった時も言ってたかな、もしかしたら口でもしかしたら言ってたかもしれないんですけど、私その秋ぐらいに山下さんがその話を聞いてたのかな、その前にほほう座に本館に行った時に、プロレス話になってね、はい、山下さんもプロレス好きなんで、
はい、
昭和プロレスファンなんで、
はい、
で、墨田さん、山科にビリー・ライレージムあるの知ってますかって言われて、ビリー・ライレージム山科ですかって言ってて、で、そうなんですよ、すごい方が実は山科にいらっしゃってっていうのが、それが松並さんのお話で、でしばらくして、そのこの間言ってたでしょ、ビリー・ライレージムのあの方に年明け、2月にイベントしてもらうことになったんですよみたいなことを言われてるのが去年の秋で、で、先月ですね、そのイベントに行って、私もね、その蛇の穴、ビリー・ライレージムっていうことは、なんとなくは知ってたんですけど、そんなに深く、
はい、
ランカシャーレスリングって、この後教えていただきたいんですけど、そのことを詳しく知ってるわけではなくて、なんかそういう、カール・ゴッチ、ビル・ロビンソン輩出した蛇の穴、ランカシャーレスリング、キャッチアーズ・キャッチキャンみたいな、なんかこういう言葉だけを知ってて、その中身が具体的に何を意味するかとかいうのがよく分かってなかったんですが、その先月のイベントでは、もっぱら、そのランカシャーレスリングの歴史、について何分ぐらいお話し、
90分ぐらいですかね。
はい、歴史だけで90分いっちゃうんですよ。90分いくんですけど、その歴史も僕にとったらすごいその知的好奇心満たされる話で、そうやってんやーとか思ったんですけど、それとともに、そのランカシャーレスリングを30年前、 日本人の若者が一人イギリスへ旅立って学びに行ったっていう話に僕はすごい興味を覚えて、そのイベントでは松並さんの人生はあまり語られなかったんですよ。歴史に重きを置いて、僕はこの人がどういう人生を歩んできたのかすごい知りたいなと思いまして、イベント後ご挨拶させていただいて
ありがとうございました、
ね、で名刺交換して、でもうね我慢できなくなって、でその時にも言うたんですよ、京都 KBS 京都でラジオやってるんで出てもらえませんかみたいなお話したじゃないですか、はい、でもう我慢できなくなって、次の日にもうね電話して、明日収録来てもらえませんかと日曜日にそのイベントがあって、もう月曜日電話して明日収録するんですけど明日来てもらえませんかと、さすがにそれはちょっとみたいなこと言われて、日程調整していただいてようやく本日お越しいただきまして、いやありがとうございます。
こちらこそどうもありがとうございます、
は
い、
今ねちょっとランカシャーレスリングとかいう話をしてて、なかなかこのブースの外のディレクターの佐山さんはそれなんやと何の話かわからんっていう顔してるんでまずはこのランカシャーレスリング、
はい、
キャッチアズキャッチキャン、
はい
はい、のことを教えていただきたいなと思うんですけど、
はい、はい、まずこれね、はい、おっしゃられたように昭和プロレスファンにおなじみの言葉なんですよね。
はい、
もうね、昭和50年代ですね、はい、もう本当に雑誌とかね、テレビ中継とかでもね、はい、カール・ゴッチとか、ビル・ロビンソン、うん、
はい、
ランカシャー・レスリング、キャッチャーズ・キャッチャーズね、はい、まあ、ただこれはですね、もうずっとイギリスのランカシャー地方で古くから伝わるレスリングで、はい、はい、でもう古くはですね、レスリングってもう何百年も何千年前からやってるんですけれども、
そうですよね、はい、古代パンクラッチオンの時代からですよね、
はい、はい、はい、ただですね、昔のレスリングって結構制限が多かったんですね、
ははは、はい、その技の制限が、そうですね、はい、規制が多かった、
そうですね、はい、外でもちろんやってましたんで、でも、
あ、そっかそっか、は
い、
野外で
マットとかないので、はい、で日本の相撲みたいにね、もう手ついたら割れて、もう何か体の一部がね、背中とか、
はい、
お尻とかがね、地面についたら終わりとか、
うん、うん、
必ず組み合った状態から試合開始するとかね、
はい、
そういう制限が多い時代が長かったんですけれども、イギリスのランカシャー地方で、まあ、1800年代半ば前半か半ばぐらいですね、
はい、
そのあたりでもう組み合った状態じゃなくてお互い離れた状態から試合を開始する、
はははそれまでは組み合った状態で開始したのが、
ね、はい、はい、まあ、今の、まあね、格闘技当然の当たり前のことですね、
はい、
でも当時としてはおそらく画期的な方法だったと思うんですね、でその方法が試合開始方法がキャッチャーズキャッチキャンと呼ばれるようになったと言われています。
あ、そもそもその最初、
はい、
離れた状態から始まるのが、はい、っていうことですね、
はい、
はあはあ、
でそれがいつしか競技名になってしまったという、
あ、それがもう、あ、そかそか、その状態を指す言葉やったっていうことですよね、
は
い、元
そのレスリング今日はじゃあキャッチャーズキャッチキャンでやろうっていうと、うん、両者が離れた状態から始めようという意味で、う
ん、この用意ドンの状態がもうそもそも競技名に
定着しよう
と、そうですね、
後に、はい、というふうにも言われてますね、はい、それ、はい、
どうぞどうぞ、
はい、それと同時にもうそれまで倒れたら終わりというのもなくなって、はい、もうピンフォールというふうに抑え込むっていう、ね、今もグラウンドの状態ですね、グラウンドのレスリング、倒れてからも続くレスリングも同時期に始まったと言われてますね、
これがイギリスで発祥した、はい、
そうですね、ランカシャー
地方、
はい、
で前のイベントでお話聞くとそういう炭鉱がの地域やったんですよ、はい、ランカシャー地方というのが、
そうですね、産業革命時代とかね、もう石炭もずっと皆さん掘ってて、うん、そうですね、その炭鉱夫たちがもうお金かけてそのレスリングで戦ってたと、
お金をかけて、
はい
ですね、その当時の写真とかも、
はい
ね、これラジオからお見せするわけにはいかないんですけど、はい、やっぱりね、炭鉱で働いてる人たちなんで、もうね、はい、体が本当にナチュラルな、はい、鍛え上げられた体なんですね、はい、もう仕事で、
はい、
労働で鍛え上げられた、もう無駄のない肉体 で、うん、でそういう人たちがそのお金をかけて戦うとこから始まってたっていうことですね、
そうですね、はい、
でそれがだんだんルールが整備されていくっていうことなんですよね。そうですね、はい、でそれで、そういう競技化していくっていうことがあったわけですよね。
はい、そうですね、
うん。
それがもう1800年代半ばから後半にかけてというふうに言われてますね。はいはいはいはい、
で、一時期このランカシャーファイトとかっていう、はい、そのよりまた過激になった時もあったっていう、
あ、そうですね、
話なんですよね。はい、でもだんだんやっぱりこういうレスリングとかなんとかでも、うん、そういう ルールができて、ある種定着してきたら、まあ試合が退屈になって、はい、そしたらまた過激になって。
あ、そうですね。はい。
で、そしたらそう制限されてみたいな。
うん、そうですね。それ繰り返しますよね。
繰り返し。だから、これっていうのはもう2000年代から、そのちょっと前からかな、はい、あの UFC とかが出てきて、ね、総合格闘技の時代になっても、最初は何でもありやったんが、どんどん規制されていってとかいうような、はい、ちょっと同じようなことがもう1800年代に、
そうですね。
すでにあったっていうことなんですよね。
はいはい、最初のね、UFC もね、もう素手で殴るとか
も、そうです、そうです、ね、何でもありでしたもんね、は
い、でも禁止されていく、ね、地域とかもあったりとかしてね、うん、
地域によって、はい、でこのランカシャーレスリングもそのランカシャーレスリングの中で、何でもありのランカシャーファイトっていうのがあるけども、はい、地域によって規制されたいっていうような、
そうですね、みたいですね、
ことがあったっていう、はい、でこのどんどんこのランカシャーレスリングがルールが整備されていって発展していって、はい、そして今のそういうオリンピック競技のレスリングの、
はい、そうですね、はい、
形にもなったっていうことなんですよね。
は
い、
そうですね、1800年代、1880年ぐらいに、はい、そのランカシャーのレスラーがアメリカに渡るんですね。はい、そこで、まあ、アメリカでもそのランカシャーのスタイルが一気に広まったというふうに言われてますね。
うんうんうん、でそれがもうそのレスリングの一般的なルールになっていくっていう、はい、そう
です
ね、
当時アメリカでもいろんなスタイルがもう混在してましたよね。はい、で先ほど申し上げたように、あの組み合ってからスタートするね、はい、ものが多かったので、もうランカシャーのスタイルが一番こう合理的なんじゃないかということでしょうね、うんうん、おそらく
っていうのが、はい、まあ、イギリスから、はい、アメリカへ輸入されて、そうですね、そういうふうな考えが広まっていく、はい、ということで、でそういう、でもこのランカシャーレスリングが人気を博して、
はい、
そのあれなんですよね、スタジアムとかで大観衆を集めて興行したりっていうようなこともあったんですよね。
はいはい、それがアメリカでは1908年ですかね、はい、その、まあ、これも昭和プロレスファンにおなじみのフランク・コッチ対ジョージ・ハッケンシュミット、
ね、まあ、昭和プロレスファンにしかおなじみでないと言えるんですけど、はい、逆に言うとね、はいはい、これはだから そのランカシャーレスリングがプロになった、
そうですね、
興行になったっていうことなんですね、
はい、もう本当にプロスポーツとして確立されていく最初の大会というふうに言われてますよね。
大観衆を集めて、はい、
もうシカゴの野球場にね、1911年ですかね、はいはい、その3年後にまた再選するんですけどね、うんうん、もうその時にはもうスタジアムがもう満タンになるという。
でそれはもう今で言うだからプロ興行、プロレスの起源のような、
そうですね、
はい、形なわけですよね。はい、そうですね。で一方でそのこのランカシャーレスリングがもっと競技化していく、だからアマチュアレスリング、はい、オリンピック競技としての元にもなってるっていうことですね。
そうですね。それが1904年ですかね、セントルイスのオリンピックで、はい、キャッチャーズキャッチャーが競技としてね、オリンピック競技に採用されてますね。採用されて、はい、
だからこのもともとあったランカシャーレスリング、キャッチャーズキャッチキャンが、
はい、
一方ではプロ化し、工業としてプロとして発展し、はい、一方ではそのオリンピック競技としてのレスリングとして発展していくという、はい、展開を見せていくということなんですよね。はい、
で当初そのオリンピックでも競技名がキャッチャーズキャッチキャンだったという、
あ、はい、レスリングっていうよりもキャッチャーズキャッチキャンっていう呼び方で、はいはい、
レスリング、グレコローマンスタイルとキャッチャーズキャッチキャン、
はい、そうかそうか、はい、レスリングの中のグレコローマンとフリースタイルじゃなくて、はい、キャッチャーズキャッチキャンという呼び方をしてた、
はいはい、で後に名前変えてフリースタイル、
フリースタイルになったっていう、はい、で、プロレスの元にもなり、さっき言ったフランク・ゴッチの試合とかでっていうことで、はいはい、で、そういうね、こう流星を極めていくというか、発展していくキャッチャーズキャッチキャンなんですけれども、このビリー・ライレージムができたのはいつになるんですか？
ジム自体ができたのは、はい、もう戦後なんですけどね、第二次世界大戦が1950年ぐらいなんですけど、
は
い、
ビリー・ライレーが生まれたのは
1896年ですね。
はいはいはい、はい、で、このビリー・ライレーっていうのがそのキャッチャーズキャッチキャンのプロの選手になって、
そうですね、はい、もう当時だからもうイギリスでももう全盛期です、キャッチャーズキャッチキャンの、はい、
で若くしてだからその選手になっていくっていう、
はい、もう14歳とかですね、そのあたりでも15歳とかそのあたりでもプロで戦ってますね、
プロの選手になって、はい、 ていた、
お金をかけて戦っていたらしいんで、
昔そうやってだから賭けの対象やったっ
ていう、そうですね、はい、
いうことなんですよね、はい、でね、この面白いのがそのこのプロレスっていうのが、まあ、プロの興行が、まあ、どんどんこう戦後第二次世界大戦後はどんどんまあ、テレビが、はい、まあまあ、なんですどこにも、うん、ね、広まっていって、はい、まあ、アメリカを中心に広まっていく過程の中で、はい、どんどんその今の、
はい、
そういう、まあ、ショーマンスタイルというか、はいはい、プロレスに
近づいていく、
はい、っていうことになっていって、はいはい、元のキャッチャーズキャッチキャンがちょっと
そうです、ね、衰退していく、
衰退していくっていう部分が、はい、そうですね、あったんですよね、
はい、
で
これがすごく面白いところで、日本のプロレスっていうのはその形が変わってきたプロレスリングが入ってきてるんですよね。戦後に入って力道さんから始まってるんで、そっから始まってるんですよね、日本のプロレス
は
ね。
そうですよね、だから戦後ですもんね、はい、昭和29年ですかね、はい、その力道山が、はい、その日本に持ち込んだっていうのは、はい、
そうですね、
だからもうすでにそのアメリカで、テレビ文化の中でショーアップされ た,、
はい、されたものが入ってき て,
入ってきたっていう、はい、ただその不思議なのはその中でもやはりまだ戦後間もなくのその頃は、
はい、
そういう、もともとそのオリンピック競技にもこう分化していく、
はい、
その競技としてのあるいはもう格闘技の技術としてのキャッチアズキャッチキャンの流れを組む選手が
もちろんほとんどそうです、
いたってことですね。
その選手ばかりがプロレスをやってい
た、やってたっていうこと、はい、そういう、はい、前提としてそういう技術を知ってる、そういう技術を持った人たちが
そうです、
プロレスでそういうショーマンスタイルをやっていた時代があったっていう、
はいはい、それの比率がだんだん変わってい
った、変わっていくっていう過程があるわけなんですよね、はいはい、
それがもう戦後テレビが始まってからということですね。
でその中で先ほど、私が申し上げたプロレスの神様カール・ゴッチとかは、はい、まあ、最初だから力道山の日本プロレスに
来日して
る、はいね、わけですもんね、はいはい、もうそのアメリカンプロレスを輸入した日本にその技術を持ったカール・ゴッチが来ると、はいはいはい、
まあ、カール・ゴッチもオリンピックもねレスリングで出場してますしね、
はい、
だから当時はまあそういった選手ばかりだったってことですね。
うん、だからでそのカール・ゴッチでそしてビル・ロビンソンっていう、はい、まあ、往年の名選手がいて、はい、もう私が現役時代で知ってるのはもうね最後らへんの全日本プロレスの頃のビル・ロビンソンしか生で見た記憶がないんですよ、
は
い、
あ、私もそうですね、ちょっと
あ、そうですか、
はい、先生あまりコンディションが良くないかなっていう感じ
で
ね、
そうですよね、はい、でも後からその、昭和あれは50年ですか、アントニオ猪木選手との、
はい、
もう日本プロレス上に残る名勝負、
はい、 そうですね、
はい、でその前は国際プロレスという団体の通常日本のプロレス団体っていうのは、まあ、日本人がエースやったんですけども、はい、その外国人でエース的な存在だったんですね、ビル・ロビンソンっていう選手は、はい、でそのビル・ロビンソンも人間風車と呼ばれて、はい、ダブルアームスープレックス得意技として張ったんですけれども、はい、だからその人たちは、まあ我々が知ってるプロレスの選手ではあるんだけれども実はまあそのすごい技術を持ったキャッチャーズキャッチキャンの達人を輩出したビリー・ライレージム出身だったと。
そうです、
はい、でこのビリー・ライレージム自体はだから戦後にできてたということなんですね。
はい、そうですね、はい、
でそのビリー・ライレージムがなぜ山科にあるのか、はい、これからたっぷりと松井さんの人生を聞いていけば分かることになります。はい、隅田隆平の蛤御門の編、今夜は雷霊ジム京都代表の松並修さんにお越しいただいております。オープニングで簡単にキャッチアズキャッチキャンの歴史、ビリー雷霊ジムとは何ぞやっていう話を簡単にさせていただいたんですけれども、改めてちょっと松並さんがなぜ今雷霊ジム京都の代表になっていらっしゃるかっていうところを聞くためには何年前に遡ることになるんですかね。
30年前
です、ね、30年前、1993年、はい、
そうですね、
はい、だから当時松並さんおいくついらっしゃったんですか。
21、22になる年ですね、
はい、22になる年で、はい、でもともとプロレスファンでいらっしゃったんですよね。
そうですね、もう、はい、生粋の昭和プロレス
小僧です。生粋の昭和プロレス小僧で、はい、でプロレスになりたいっていう思いは、
はい、ありましたね。はい、もちろんありましたね。ただ当時ってやっぱりもうヘビ級中心だったじゃないですか、 なのでやっぱりこう体が小さので無理かなというのがありましたね。
身長はどのぐらい？
今167ぐらいですね。
ああ、そうですか。
はい、
あ、だからその今だと本当に160代の選手、170代の選手、はい、たくさんね、はい、いるんですけれども、確かに我々が子供の頃見ていたプロレスっていうのはまあ180、
そうです、もう180、190とかね、
ないと、はい、慣れない世界でっていう、はい、当時思ってらっしゃったプロレスラーになりたいっていう願望の中で具体的にどこの団体に入りたいみたいなのあったんですか？
特になかったですけどね、はい、とりあえずプロレスラーになりたいというのがありましたね。で、
昔は今みたいにインディーの団体がいっぱいあるとかじゃなくて、
なかったですからね、
日本プロレス、はい、全日本プロレス、はい、だから1993年の段階だったらいろいろ
ちょっと出始めた頃ですね。
UWF が分派していってとかっていう、
は
い、
FMW とかもね、
そかそか、はい、FMW とかっていう、そういうまたデスマッチを中心とする団体があったりとかっていうのはあったとはいえ、まあ
そう、
ね、10もないぐらいでしたよ ね、 ね、数えるほどでしたよね、は
い、ただそういうインディー団体が出てきて小さい選手も増えてきたので、はい、あ、なんか自分でもできるのかなというふうに思い始めた。
その頃の20代前半の、
はいはい、
でそこで松波さんが面白いなと思うのはどういう行動を取られるかなんですけども、
はい、
はい、
そこでまあランカシャーレスリングですね。
ランカシャーレスリング
ビリー・ライレージムに、
それはどういう発想やったんですか、はい、なぜランカシャーレスリングビリー・ライレージム、
はい、
イギリスへ行こうと思ったんですか。な
るほど、はい、そこはですね、カール・ゴッチ道場も一つ思ったんですね。
フロリダに、アメリカフロリダの、はいはい、タンパですよね、
はいはい、でもそこって結構行ってる人いるんですよね。
まあ結構はいないと思うんですけどまあ今までそうですよね、プロレスになった人
そうですね、
ゴッチ道場にまず行ってとかいう人もいましたもんね。石川選手とか
そうですよね、
藤原組からバトルアーツに行かれた、はいはい、
なので誰も行ってないところ行きたいなと思って、
今まで日本人がそういう経由してないコースでプロレスラーを目指そうと、
はいはい、
そうかそうか、だからメキシコもいましたもんね。
あ、それ最初考えました、一番最初に。
そうですよね、はい、ウルティモドラゴン選手とか、ね、はい、体の小さい選手はメキシコのルチャリブレだったら小さい選手が多いから、そっちで、有名になって日本に逆輸入するパターンっていうのが出始めた頃ですね、はい、そうですね、
ちょうどその浅井選手がね活躍し始めた頃で、はい、そういう話もねよく聞いていましたのでね、
そうです
ね、雑誌とか載ってましたので、はい、それにちょっと、ね、影響された部分もあるんですけども、はい、
だからそのいくつか選択肢あるわけじゃないですか、メキシコ行く、
そうです、はい、
で、そういう、ね、ゴッチ道場行く、はい、でその中で
誰
もやってないからっていう、はい、確かにね、そうなんですよ、その、キャッチャーズキャッチキャンビリー・ライレージムに行ったっていうのは誰もがプロレスファン、昭和のファンは知っているにもかかわらず、はい、そこの道場に行ったっていう話って本当に聞かないですね。
ないですね。はい。取材も行ってないですよね、結構もう。取材自体もされてないので。
私もその当時。
はい、記事見たことないですよね。
はい、毎週週刊プロレスとゴング買ってましたけど、うん、はい、そう、知識としては知ってるけれども、はい、そのどういう形をしてて、どんなところにあってとかっていうのは、はい、もう想像上のものでしかなくて、うん、知りませんでしたね。はい、
もう情報自体が全然なかったですからね、まあ、当時もちろんインターネットなかったのでね、もう
そうかそうか、まだ1900年代初、はい、1990年代初頭か、
はい、
うんうん、それでじゃあ行こうってなった時に、
はい、
それまで海外旅行と行ったこと
は行ったことなかったんです、
ね、行ったことなくて、はい、最初がもう蛇の穴に、
はい、そうですね、
行こうと、
はい、
その時に持ってらっしゃった情報って何なんですか。
それでゴングにまず80、はい、まあだいぶちょっと前になるんですけど、はい、行く前になるんですけれども、はい、ダイナマイトキッドが訪問してるというね、記事があったんですね。
ああ、はい、それはもう最初の初代タイガーマスクとかの頃の話。
あ、すいません、89年なんで、全日本。
あ、全日本にも移籍してる頃のダイナマイトキッドが。
はい、はいはい、蛇の穴に訪問という記事がありまして、ゴングで。はい、で、そこで、ビリー・ジョイスさんのインタビューが、はい、インタビューか、ちょっとコメントが載ってまして。
伝説のレスラーがいるんです、はい、ビリー・ジョイスで。はい。
その方のコメントで、もうここでもうランカシャー流のレスリングを学ぶ者はいなくなったという、ね、
書いてあった、
はい、あ、これやっと
これそのゴングの正直ね、プロレス雑誌の情報って真偽不明の、
はい、
だから結構なんですかね、プロレスの界隈っていうのは僕ら子供の頃読んだスーパースターレスディアンだとか梶原一騎が
そうです、ね、
妄想の中で書いた伝説とかが多かったりするんで、はい、何がほんまかわからない中でそのゴングに乗ってた、 あ、その伝説のレスラーがビリー・ジョイスが言うてる言葉を真に受けて、
そうです、
行こう、はいはい、イギリスで行こうと、
そうですね、
そうだ京都行こうみたいな感じ
そうですね、はい、
すごいですね。
でその後ですね、はい、1990年に SWS ができましたね、
はい、ありました、
はい、メガネスーパーのね、
そうですよ、ね、それまで全日本新日本とかっていう、まあ、プロレス団体、まあ、あのプロレスラーが、あー、新日本はアントニオ猪木、全日本はジャイアントババ、プロレスラーがまあ社長で経営しててっていう会社が、うん、あ、まあ、このメジャー団体やったんですけども、その中でメガネスーパーという全く別の業界の企業が大スポンサーになってプロレスに参入してくるっていう事件が1990年代にあって、
ね、
はい、天竜源一郎をエースに立ててね、はい、やったんですよ、
はい、
で、あの、その SWS で
そこで、はい、まあ、お金あるじゃないですか、はい、それであの
潤沢な資金があって、
はい、でイギリスにね渡ったんです、その若松が、あの若松さんがね、
KY 若松が、はい、KY 若松、はいはい、それマネプロレスラーのね、はい、マネージャー、あのストロングマシンのマネージャーやってはったりです、はい、
でそれであのイギリスのそのロイウッド、ビリー・ライレの後をついている人ですね、
はいはい、
その人とコンタクトを取って来日させたんですね、
は
い、でコーチとして、1990年9月に2週間ぐらい、横浜に滞在して若手選手を指導してしました、
指導しているという記事を目にして、
はい、それを、はい、目にして、あ、またそれがね、あ、やっぱり行かないと、
やっぱり行かないとと思って、
はい、
あ、そうか、だからそのビリー・ライレージム自体はもうその時なくなってたんですか、
なくなってるんですね、で、そのロイウッドというです、ね、はい、ビリー・ライレの後を継いだ人が、
はい、
子供たち、
ね、
はいはい、子供たちを相手にそのアマチュアのレスリングを教えてたという、そういう状況だったんですね。
だからそのランカシャーレスリングっていうのは倒した後の、まあ、あの関節技サブミッションとかの技術もある競技なんですけれども、はい、もうその時はあのビリー・ライレージムはもう閉じて、
はい、
で後を継いだ弟子のロイ・ウッドさんがあの子供にだからレスリングを競技としての
フリースタイル
レスリングを教えることになってたと、
はい
はい
は
あ、
は
あ、でその人がその、まあ、あ、かつての技術を教えに日本に来てた、
はい、そうです
ことがあった、はい、そこはちょっとね記憶としてだから欠落してるんですよ、あ、そんなことあったっけっていうのが、
そうですか、うん、あのシュープロにもゴングにも乗ってましたね、
はい、でそれを見てそのちょっと前にダイナマイトキッドの記事を見てた、
はい、そうですね、数年前にね、はい、
それで、あ、やっぱり行かないと、
そうです、はい、
思われて、
はい、
ようやく一人でイギリスへ行ったんですか、
はい、はい、だからその時の情報、まあ、雑誌からしかないので、はい、その場所が、ウィガンという町、
ウィガン、
はいはい、という町に、でビリー・ライレジムが亡くなって、その後、はい、アスプルオリンピックレスリングクラブという
名前は
変わって、名前に変えて
場所も移動して、
そこでロイウッドという人が教えている
っていう雑誌の情報だけを元に、
はい、行きました
そのイギリスまで行って、
はい、
それあの結構ねたどり着かへん可能性あると思うんですよ、そんだけの情報しかなくてインターネットもない時代、
はいはい、
うん、
いやそこまであの2週間ぐらい最初だったので、
はい、
あの往復のチケットも買ってたので、別に見つからなければ適当に観光して帰ってこようという
なるほどなるほど、
とりあえず行かないとわからないんじゃないかっていう、
すごい行動力ですよね、
まあね、あまり深く考えてなかったのかもしれないですけど、
その時は学生やったんですか、
はい、
もう社会人でしたか、
もう卒業してます21、大学は行ってないので、
あ、そうですか、
はい、
あ、でなんかお仕事しながら
っていう感じ、そうですね、アルバイトしながら行きたいなと思ってお金貯めてました、
貯めて、はい、でお金貯まったんで行って、
はい、
で会えたんですか、ロイウッドには、
はい、会えたんです
よ会えるもんなんですね、でその情報で、
その最初日本からホテルを予約してまして、はい、でとりあえずホテルに着いて、はい、でまあその日はもう疲れてたので、はい、時差ボケとかで疲れてたので、はい、まあ翌日から、探しに行こうと思って、
わずかな情報だけ元に、
はい、それで、はい、はい、でとりあえずウィガンというその町の中心部に行かないとあかん、
ウィガンっていうのはどの辺にあるんですか、イギリス、
ね、マンチェスターとリバプールの間ぐらいですね。
はいはいはい、ああ、言うても分からないですけど、であのマンチェスターとリバプール分かるんで、有名な都市、はい、その辺なわけですね。
はい、そうですね。
はいはい、でもウィガンって言うてピンと来ないですもんね。
あ、全然有名ではないんで ね、はい、うん。そうです。もうイギリス人でもどこみたいな感じかもしれないですね。
いで、はい、そこにあるそのジムがあるっていう情報だけで、
はい、
そこに向かって、
そうです、はい、でちょっと街の方に賑やかなところを行って。はい、
え、その当時、はい、その松上さん英語は、
あ、全然わからないです。
全然わからない
です。本当に、はい、高校生の卒業した後程度の英語です、はい、
で行って、
はい、
はいはい、
それでどうしていいのかわからないんですけど、はい、あの駅の近くにですね、観光案内所があったんですね、でそこでもう聞いてみたんですね、思い切って、このアスプールオリンピックレスリングクラブって知ってますか、はい、みたいな感じで、そしたらあのその職員の一人が多分ここじゃないみたいな感じの
あ、明確に知ってたわけじゃない、はい、じゃないです、はい、あのそこといえば有名なとこよとかっていう感じじゃなかったんですか、はい、その地元でも、
はい、そうですね、多分この辺りじゃないかなっていう、なんかラグビーのチームが近くにあって、
は
あ
は
あ
はあ、はい、イングランドだったらね、ラグビーは盛ん
から、はい、そうですね、はい、でそこの近くじゃないみたいな感じで言われて、あの行き方を書いていただいたんですね、そこで。で、まあ、バス停に、バスで行くことになったんですけど、はい、バス停に、そこ何バス停行って、何番のバスに乗ってとかで書いてもらったんですけれども、まあ、バス停行ったら、もうすごいターミナルみたいなバスで、
はい、
強敵みたいな
のが、全然分からない
んです
よ。
全然分からないですよ、
はいはい。
で、あたふたあたふたしてたんですね。はい、そしたら、なんか、まあ、女の方が、親切な方がね、はい、声かけてくださって、あ、どうしたのみたいな感じで。で、ここに行きたいって言ったら、ああ、私、そこで降りるから、みたいな感じで。
すごい偶然。
はい、
あ、同じバスでやったんですか。
はい、そうですね。
はいはい、
でも、降りるとこも一緒って言って、知ってる知ってるって言っていただいて、はい、で、そう、連れて行っていただいて。それが、あの、午前だったんですね。で、練習、ジムの練習って夜なんですよ。
あ、
なので、まあもう場所分かったからもうずっと待っといたねえと思って、もう別に何時間でも待つよと思って。
もうじゃあそこの場所は分かったんですか、ジムの場所。
その女性の方が
案内してくれて、
はい、ご存知だったので、もう、
あ、はい、もうそこは行ったけど、でもじゃあ誰もいない状態やった、はい、
そうです、閉まってる状態で、
閉まってる状態で、
はい、はい、まあ、あとはもうでももう安心ですよ、私はね。もうそこで
夜には練習あるはずやから、待ってたら誰かが現れるっていう、そうですね、はい、そう、
絶対もう別に今日なくても明日来ればいいだろうとかとりあえず待ってたら誰か来るやろうという感じでね、はい、もう一安心だったんですけれど、なんか雨が降ってきたんですね、はい、そしたら向かいにですね、そのジムの向かいになんか小屋みたいなのがあるんですよ、はい、それ畑になってて、いっぱいこう畑と小屋があるん で、はい、でその向かいの人が出てきて、なんか睨まれるんですよ、誰やみたいな、何や何者やみたいな感じで、
なかなか日本人も現れないし、
はい、そうですね、
そういう観光客もそもそも来ないところなんですね、はい、きっと。だからね、はい、じゃ知らん人が、
はい、
ね、そう、地元の人が知らん人が現れる時点でちょっと
そうです、
ね、あれって欲しがられるとこかもしれないですよね、はい
は
い、
でもあ、もうチャンスやと思って行って説明しようと思って、はい、でその方目が不自由な方で、
あ、そうやった。
ほんで音を聞いて、なんか足音とかも聞いたことのない音や、なんかずっと睨んでたらしいですよね。
あ、そうなんですか、
はい、
あ、
なんか違うって感じてたらしいですね、はい、なんか知ってる人じゃないって感じで、睨んでたらしいんですけど、はい、
ほんでその人とコミュニケーション取れたん
ですか。そうですね、はい、でこの説明して、一応ね、はい、説明して、で一応メモを自分でね、いろいろ書いてきたんですよ、はい、こう説明、喋れないから前もって書いてき
たんです。どんなメモ書いてらっしゃったんですか。
もう日本から来ました、はい、レスリング習いたいです、ランカシャーレスリングを教えてくださいみたいな感じです
ごいな、その英語だけ書いたメモを持って、はい、ゴングを持って、
そうです、はい、
それを見せられたんですか、はい、そのおじいちゃん、
はい、でその方はちょっともうすごい強い光を当てたらちょっと読めるらしくて、
あ、はいはい、
でもすごいスポットライトみたいなのをこう、はい、バーってよ、なんか読んでくださって、はい、でじゃあ分かった、ちょっと待っとけってこの小屋で待たされて、はい、で出て行って、でしばらくして帰ってきて電話しといたって言って、
誰に。
そのロイド先生、
ロイド先生、
はい、し、鍵とか持ってはったんですよ。
あ、そうなんですか、はい、もうそのなんか自由に出入りできるような状態の関係性の方だったんですか。
そうです、はい、
あ、じゃあその会いたかったロイウッド先生とコンタクトを、
はい、そうです、はい、もうすぐ取れましたね。
でもその日のうちに会われて、
それで、ね、先生仕事でちょっと出かけてたので、はい、息子さんが迎えに来ていただいてもらって、はい、そこからも連れて行かれました、
ね、それどこに連れて行かれ
たんですか。もう仕事場
一日目からすごいですね。あ、他の仕事をなさってるんですね。
そうですね、本業は、はい、家族で、うん、バーのパブですね、向こうのパブの、いろんな商 卸ですね、ゲームマシンとか、
はいはい、
食器とか、はい、そういうビジネスをやってました、
ね、なるほどなるほど、はい、でそれの職場に連れて行かれて、
はい、
あ
でも、はい、もう待っとけみたいな感じで、
それがもう初日で
初日、探し出して
初日ですね、初日ですよね、はい、そうですね、はい、その前の日に着いて、
はい、そうですね、
でそのランカシャーレスリングはすぐに教えてもらえたんです
か。そうですね、でもじゃあ夜練習しに来いみたいな、練習参加させてやるよみたいな感じで
トントン拍子ですね、
はい、
ほんでもうその日のうちにそのジムの中で、
そうですね、はい、練習しましたね。
もうただ先ほどの話やったら、もうその当時は、はい、その昔の蛇の穴みたいな感じじゃなくて、
はい、
子供にフリースタイルのレスリングを教えるっていう。
そうです、はいはい、まあ、子供といっても、はい、まあ、学生、まあ10代後半とかの人もいたので、はいはい、ちょうどいい相手はいましたね、はい、高校生とかね、日本でいうとそれぐらいの年齢の選手は、はい、まあ、たくさんいたので、で
そこはもうその練習を松並さんも参加されて、
はい、しましたね、はい、
そう聞いてなかったんですけど、はい、格闘技歴とかあったんですか。
ね、ちょっとねプロレスラーになりたくて、はい、そのジムにも通ってました。大阪のねクリスジムであ
ったんですよ。クリスマスの選手でした、はい、クリスジム通ってらっしゃったんですか、はいはい、だからそのレスリングの初歩的な、
そうですね、
そういうのは、
はい、
技術とはもう、
まあ、体力とかね、
体力とか持ってらっしゃったって、
はい、
あ、クリスジム行ってらっしゃったんですね、はい、でそっからそっかビリーライレジム行って、でもういきなり、はい、じゃあ初日からその中で
やりましたね、はい、
でそのロイウッド先生教えてくださるんですか。
そうですね、まあ教えて、まあ、スパーリングとかもうとにかく行き上がりまくりでしんどかったのを覚えてますけどね、
はい、もう初日からスパーリングをして、
そうですね、はい、まあ、基本向こうスパーリングばっかりなので当時
は。そうなんですか、はい、で それは言ったらレスリングですか、フリースタイルのレスリングですか。
ね、その時はもうフリースタイルの選手しかいなかったので、もうフリースタイルのレスリングでしたね。
じゃあそのそういう昔から蛇の穴ビリライレジムで伝わるサブミッションとかっていうのは、
サブミッションやってないですね、その時は。はい、
あ、
はい、
じゃあその時の最初のジムの滞在の時、行った93年ですか、
はい、
時はじゃあ何日ぐらいそこでトレーニングをした
か。2週間
弱、2週間
なかったかな、10日とかそんなんですかね、はい、
10日で、で毎日トレーニングして。
そうですね、毎日ではないんですけれども、はい、そうですね、まあ週3回4回あったのかな、はい、
で、ずっとそのロイウッド先生付きっきりでたんですか。
そうですね、はい、
どこ泊まってやった
の。あ、それでホテル最初ね、はい、泊まってたんですけれど、はい、でその練習後にまあ食事一緒に連れて、はい、食事連れて行っていただいて、はい、でどこ泊まってるんだって言われて、うん、まあ、あそこのホテルって言ったら、もうあれもうチェックアウトしろ言われて、
はい、
でもうち泊まれ
言われてその今までその、はい、さっきの夏美さんの話あったら、それ日本からプロレスラー志望の若者がそのビリー・ライレージム、あるいはその後継のそのジムに、
はい、
ロイウッド先生のジムに行くなんていうことはなかったはずやっていうことだったんですけど、ほんまに初めてやったんですかね、それは。
はい、かもしれないですね、
先生からしたら、
はい、そうですよね、はい、
だからまあすごい、だから好待遇というか。
そうですね、なんででしょうね、なんか伝わったんですかね、やっぱりこの、
まあそうですね、
熱意か何かが、
英語も何も分からない
し、ね、
プロレスラーで、はい、なりたいって言うて、はい、簡単な英語書いて、はい、週刊ゴング持って、ね、そんなイギリスのウィガンなんていう、はい、普通一般の人知らん町まで来てる人がいたら、はい、へー、それがだから2週間ぐらい最初の経験としては、
はい、そうですね、はい、
でそこはじゃあもうなんか技術としては触りのような。
そうですね、まあ、ただそうですね、練習し一緒にさせていただいたっていう感じですね。
だからその時印象残ってることとかってあります、そのロイウッド先生との関わりで。
いや、もう最初に、
はい、
そうですね、何が大事だっていう、何が大事かなとこう学んでいく上でね、
はいはい、
そういう話になった時に、やっぱりこうハートだっていう感じで、ね、言われたの。もう強いハートを持てという、
そういう意味ではめっちゃ強いハート持ってますね、はい、その、はい、ね、イギリスに一人で行って、はい、場所もわからんとこ探し出して行って、うん、で、うん、それが最初の滞在なんですけど、はい、またそっからたびたび行くようになるんですよね。
そうですね、でもまた来ますって言って、
はいはい、もうその時約束したんですか。
はい、って それでも帰りましたね。
帰って、はい、また今度絶対戻ってきますと、はい、
そうですね。
で次戻ってきたのはいつになるんですか。
それがもう同じ年の同じ年ですね、93年の年末じゃないですかね。
あ、もうじゃあまた日本に戻ってお金を貯めて、
はい、そうですね、はい、でそうです。で連絡して、もう行けそうですって連絡したら、じゃあ泊まるところ用意しとくみたいな感じで言われて、はい、それであのパブのね、その卸し、はい、いろんな商品卸してるので、はい、その付き合いとかいっぱいあるんですよね多分、それで安くあの半年泊めていただけるところを探しといてもらって、
はい、そういうのも
やっていただきました、
ね、先生が準備してくださって、
はいはい、
で次からはどのぐらいの期間、もうだから
半年とかですか。ね、当時、まあ、今わからないんですけど、はい、当時あのビザなしで日本からイギリス半年最高入れたんで、はい、で半年
半年
です、ね、半年です、はい、基本半年
と行って、ほんでみっちりもうその間は、はい、そうジムでトレーニングをしてっていうこと、
はい、
スパーリングをしてっていう、
そうです、はい、
その、 あの最初はそもそも松並さんはプロレスラーになりたかった、はい、わけですよね、
はい、
あのそういうビリー・ライレージム行って、はい、まあ、トレーニングを積んでいずれプロレスラーにっていう思ってらっしゃったのが、
はい、
そのでもそこからそのプロレスラーになるわけではなく、
はい、
そのランカシャーレスリングを学ぶ方に、はい、なんか没頭されるような形になるわけなんですか、
はい、そうですね、はい、なんいつの間にか変わっちゃいましたね。
もうそのランカシャーレスリングの、はい、を なんていうんですかね、あの技術をちゃんと自分のものにしたいっていう思いが強くなったってことなんですか。
受け継ぎたいと思いました。
受け継ぎたい、
それもずっと言ってましたね。
も
う僕が受け継ぎますってずっと言ってました、ね、
僕が受け継ぎますと、はい、だからまあその先生からしたら、はい、そんな異国の力、はい、人がそのまあだからね、あの一旦、まあ、技術が途絶えてしまったわけですよね、はい、そのビーラレジム自体はなくなって、うん、後継者になるような人がいない時代が来て、はい、子供たちにフリースタイルのレスリングを教えて、
はい、
でもロイウッド先生からしたらちゃんとまた復興させたいというような意識があったっていうこと
ですか。そうでしょうね、いずれはっていう思いもあったみたいですね。うん、
それはどのぐらいの頻度で行かれたんですか、そのイギリス。
ね、まあ、お金が貯まって準備できたら行ってたので、て、はい、それを繰り返してましたね。だから1年空いた時もあるし、はい、はい、ですね。で、そうですね、94年、95年も行ってますし、ね、はい、
もうだから、ほんまにその、あの、ランカシャーレスリングを学ぶことがもう目的というか、はい、
そうですね、もうそういうふうになっちゃいましたね。
それ、何がその、そこまで引きつけたんですか、その、もともとはさっき言ったみたいな、ね、はい、プロレスラーになるための手段みたいな感じだったはずなんですけど、はいはいはい、目的化していったっていうのは、
あ、やっぱりその先生の熱意とか、やっぱりこの情熱とかじゃないですかね、うん、今思えば、うん、やっぱりその途絶えさせたくないというんでね、うん、その仕事の合間にね、はい、先生あの抜けて、はい、小学校とか行って子供たちね無償で教えたりもしてたんですよね。
あ、そういう、うん、回ったりもしてあ
げたとか。そうです、はい、うん、やっぱりその途絶えさせたくないという気持ちがすごかったと思うんです、ね、
その技術
を、はい、でその子供たちが大人になった時にはなんかそのまたねそのサブミッションも含んだそのレスリングをやってくれるんじゃないかっていう、
あ、
そういう思いがあったと思うんです。
そうかそうか、だから取っかかりとしてはそのフリースタイルのレスリングでやって、
はいはいはい、
その子たちが大きくなった時に、はい、そういう元の昔の、
そうですね、はい、
関節技もある、はい、それを後継者として引き継いでくれるんじゃないかという思いでレスリングを教えてたんじゃないかと、
はいはい、はい、でも残念ながらね、やっぱりこうみんな大人になったらやめていくということをね、やっぱり
でもそこのレスリングフリースタイルで教えて、うん、その子供たちをみんな結構実績残してたんですね。
そうですね、
レスリングの、
はい、
そういうのイギリスの大会で、
そうです、はい、もう何人も全英チャンピオンとか産んでますしね。
でそのあの松並さん自身もなんか大会出られたり
され
たん
ですね。あ、出てましたね、はい、フリースタイルの大会とか出てました、はい、
もうイギリスの中の大会
出られた、はい、そうですね、
それ結構勝ってらっしゃった、
一応全英選手権95年かな、
はい、
一応5位入賞
全英選手権5位すごいじゃないですか、はい、それ1993年でしょ、初めて行ったのが、はい、でそっからお金貯めては、はい、そのロイウッド先生のところでキャッチャーズキャッチキャンを習いに行って、はい、こういうでまた貯めたら行ってっていうことをしてる間に1995年の段階でも全英選手権5位、
はい、 まあまあラッキーな国だから
。ラッキーというかね、はい、すごいですね、その、それっていうのは、その日本でその報じられたりとかあったんですか？
いや、ない。ないですね。
僕もプロレス雑誌、はい、くまなく読んでた時代ですけども、はいはい、あの不勉強なのか知らないし、
はい、
その向こうでは話題になったりしなかったんですか、その日本の。
いや、結構あのだから新聞とかにも、地元の新聞には何回か載ってます。
ヴィガンの新聞には、はいはい、あのこんな日本人が現れたって言って、はいはい、そうですよね。そんななんか、まあ、あのほんまにね、マンチェスターとかリバプールとかじゃない、はい、その僕も聞いたことがなかったウィガンっていう街に、うん、ね、日本人が来てレスリングを学んで、はい、ほんで全英選手権でそんな5位とかに入賞してたら、まあそこの街では、ね、はい、なんか面白い。
そうですね、結構まあまあ地元ではこう歩いててもこう声かけられるぐらいではありましたね。
はい、なってたんです、はい。隅田隆平のハマグリ御門の編、令和5年3月29日放送分のポッドキャストとラジオクラウドでした。